もっこもこパレード。
ナイトシャーク62回、白毛グループワグドールスタッフの梅野仁太です。
はい、ナイトシャーク62回店長のイクヤです。
はい、アイリーンです。
そして今回はゲストがですね、
はい、
来ていただいているということでございまして、
はい、謎のゲストが、
はい、
はい、はい、愛知県の工作員、工作太郎です。
工作員だったんですね。
素晴らしい。よろしくお願いします。
IBC の三英、若手三英傑の一角を担うというね。
誰ですか、三英傑、言ってください。
だから
入ってますか、俺。
あれでしょ、
え、
坂井直人くん、
はい、
プリンセス金魚の大前くん、
はいはい、
そして工作太郎さんでしょ。
いえ、パンサー向井さんに殴られます
よ。いや、まあ、パンサー向井
さん、北野誠さんにぶん殴られます。いや
若手のね。
あ、若手の、
はい、
若手でいいのかな、俺入ってるのかな。あの CBC ラジオもやらせていただいてます。
はい、
大阪太郎です、ね、お願いします。
わー、すげ
ー、
ゲストがすげー。
そうですよ、
緊張する、うん、
だって毎回ラジオやってる人ですからね、
うん、いや、そうですよ、毎週ね。
たまにもちょっと喋るぐらいなんで、ね、
いや
激山で
お願いします。
聞いてますよ、あの、
うん、ありがとうございます。
聞いて
あれ、大変もね、やらせてもらってて、
週2回でしたっけ、ラジオって、
うん、レギュラーはね、一応3本やって、
そして11月から4本
で。おめでとうございます。
わぁ、すげぇ、4本。
そうなんす。
なんで言う前に言う、
CBC でね。
ね、マネージャーそうですよ、ね。
いや、
マネージャーみたいな、今ね。
確か木曜日やった。
ただね、やっぱ喋っててもね、誰って大体なるんで、ラジオ一体誰が聞いてるのよ。そんな感じなんですよ。
いや、
工作さんはね。
はい。
仲良くしてもらってるんですかね。
いや、そう、緊張しますとか言いますけど、
はい、
大体いるじゃないですか。
結構、うん、
ね、で、調査団もね。
調査団も、
そう、金色ザメ調査団っていうね、
はい、
もともと仁太さんが作った企画ですけど、
金色ザメのね、調査団ですよ、
うん、大盛況してますね、はい、いつもね、
B級スポットとか回ったりとかね、
はいはい、
してますけども、うん、ちょっとその企画者の仁太さんのレポートの爪の甘さ具合が、ね、
はい、狙ってはいる。めちゃくちゃ本数持ってきてるやん。
本数だけでで
しょ。いや
昨日もね、その話が出てね、
うん、
仁太さんのその金色ザメ調査団に前回来た人が昨日バータイムに来て、
はい、
で、なんかその仁太さんよりも面白い話は私ができるって言って、
ね、いや、これ喧嘩じゃないですか。
なんでやん、
仁太さん、ちょっと
なんでやん、
喧嘩売られてます。
どういうことなんですか。
てか一回そのね、調査団っていう企画の中でもオープンマイク的に参加者が、まあ、はい、話せるようにしようかなと。
面白そう。
いや、バトルちょっと、
バトル
ね、バトルしましょうよ。
その人はちなみに、
はい、
ホームレスをもう月3回ぐらい持ち帰るらしいんですけど、
持ち帰る、
そう、ホームレスの方に声かけて、
うん、
あの、家に来ないかって言って、
うん、
で、その人生観をいろいろ聞いてレポ
ート。うん、すごい。
その人の勝ち。
でしょ。いや、俺も
面白いじゃないですか。で、
その人は、うん、まあ、仁太さんに勝つとか言うじゃなくて、うん、その人がそういう話をしとって、
はい、
私も調査団に行って、
うん、
私も話したいなと思ったことがあって、うん、って言って、ボロボロ話してたんですけど、うん、そういった周りにおる人が、うん、いや、仁太さんより全然勝ちでしょ。
なんでやねん。
仁太さんなんでそんな評価低いんでしょうね、周り
の。いや、ほんまや
で。いや、僕らはこうやって一緒に出てるから、いじるけど、言うてね、そんなお客さんから。
いや、そうですよ。
めちゃくちゃね、
面白いネ
タも。前出した心霊写真もね、あんなの心霊写真じゃないとは言われ
て。え、そうなの？あれダメだったの？
いや、まあそれは分かってないんですけども、っていう風にケチつけられたりするような、
はい、
なんでそんな
に。いや、そうなんですよ、これね。いやでもね、いや、それで、ほんまそれも、この池上さんね、
うん、
それで何か言って、こう、もう仁太さん今は何してるんですかとか言うか、
はい、
もう池上くんって確かに長いから、
DNA
池上さん、池上さんも、めっちゃ考えて、
うん、
いや、仁太さん、ほんまこれは、俺が、あの、ラブドールと漫才やるので、脚本書いてください、仁太さんがと。
ラブドールの販売もね、
うん、
やってるわけですからね。
う
んう
ん、
そう、ほんとちょっと、金色ザメでね、
はい、
イベントやりましょう、仁太さん。そんな言われてる場合ちゃいますよと。
うん。
めっちゃプレッシャー来て。
じゃないですか、そこに。
それやるんですか。
いや、やるぞ、
いいじ
ゃん。おー、すごい。
うん。
そう。
ラブドール漫談。
ラブドール漫才ね。
漫才。
あ、ラブドールとやるんですか。
池上さんがね。
あ、池上さんね、その台本
とか。台本、はい。
すごい。
はい。
ちょっとそういう感じのやつも。
でも、うち絶対なんか、合体して終わりとかに。
いや
意外になんかエグいオチって結構用意します
ね。いや、
ジータさんの漫才って結構ね、うん、グロテスクなの多いんですよね。
ジータさん昔、ま、あの、うん、芸人もやられて、松竹もやられてて、プラス作家もやられてたんですよね。
はいはいはい。
そのテレビ的、ラジオ的に NG とか、
はい、
まあそういうのあるじゃないですか。
はい、
あんまりそういうの感じさせないぐらいのね、なんか。
いやいやいや。
なんだっけ、前、うん、その、陣田さんのね、店長クビになって、
う
ん、
タイミング
に、結局なんかコントしろみたいな話前あったから
、ね、
で、
はい、
みんなから言われて、やるわやれよって言って、もう、あったやるわって言って、ずっと一向にタバコ吸いながら、ネタ全然やらずにみたいな。で、しぶしぶやったじゃないですか。
はいはい、
そのネタもなんか最後なんか、なんか消死するみたいな、なんか。焼け死ぬか、相場でしょとか言ってたんで、怖いな、この人。
いやいやいや、
サイコパスの。
誰が燃やしたんですか？
なんでやん。
あれ、何なんですか、とっさに出てきたんですか？
いや、とっさに出てきましたね。まあまあ、そらそうでしょ、あんな。
何があったっけ、なんか、なんか、文明を、なんか、開花していく人みたいな。
人みたいなやつもやりましたし、
そう、メガネ。
差別漫談もやってたね、みたい
な。そんなもう、この時代に。マジで
この時代に、ね、
やってたんですね。
はい。
一番最初、チンコ漫談だった。
チンコ漫談もやったとかね。いや、も
う
だから違うんです。だから、
そうだな。
いや、それは TPO に合わせてるだけで、そうじゃない場合ではそうじゃないことをしますよ。
チンコ漫談っていうのは、センターマイクをチンコに置く。
違う違う。いや、なんかそうじゃない場合にはちゃんと。
ピンマイクでしょ。
いやいやいや、誰がピンマイク？
ピンマイク。
ピンマイクでしょ。
ピンマイク。
そうじゃない場合ではちゃんとそうじゃないやつをやると。
感度悪めのピンマイク。
感度悪め
の。かぶっちゃってるから。
かぶっちゃってる。結局やん。
いやいや、ビンビンですけどね。
ビンビン。
もちろんのこと。そうなんですよ。
まだ。位置づけなんですね、神田さん。
満を持して、その神田さん書くと。池上さん、
ね、いやいや書けますけど、はい、もちろん、はい、
ね、年内ですかそれ。
うん、年内ですね。
おお、
年内やりたいなと。
すげえ。
いや、それ楽しみですけど、ちょっと思ったのが、ね、ラブドール販売って今どうなってるんですか。
ラブドール販売は
自分でやってるわけですよね。
はいはいはい。うちはだからその、うん、ほんまね、この安全というか、いわゆる中国からの輸入ラブドールなんですけども、うん、それやっぱ中国サイトとかで直接買うとですね、うん、やっぱり粗悪品が送られてきたりとか、全然自分の求めてるものと違うものが送られてきたりするじゃないですか、
本来は。
本来はね、うん。だからうちは全員そのスタッフも顔を出しして、うん、こういう人が売ってるし、例えば柏井くんやったらイベントとか、
こういう人売ってるあの、野菜とかの、
野菜
とかの、農家の人が大切にみたいな。
そうそうそう。
で、ラブドール抱えて、
ラブド
ール
。
私も実証済みです。
そうそうそう。ショールームとか連絡先とかショールームで実際に触れて、うん、で連絡先とか もう明確にしてて、ここに問い合わせたら、
うん、
ある程度ナフターケア全てしますよっていうことを歌って、で買うのは結局通販になるんですよ。
なるほど。だから大阪にショールームはある。
ショールームではだから一切お金の話はしないですね。
へぇ、
はい、
じゃあ本当は車見に来る
感じでもよかったら
試乗していいですかみたいな。
そうそう、試乗
できるんですか。
試乗はできないですよ。試乗はできないから触ってで、まあそれでよかったら検討してくださいというような感じですね。
まあ今ここにある状態と同じってことですね。
同じやけど、もっとこれはそうだね、一体ですけども。
だって金色画面に言う、しきちゃん。
しきちゃん。はい。
すごいボディもね、なんかお腹のこう肉がこう、
めちゃリアル
の線が入ってる、乗っかってるのがめちゃくちゃリアルですし。
リアル、リアル。
なんかこう、後ろからやっぱ抱きついたりした時、
そう。
人形というか人だなっていう感じ、
うん、そうそうそう。なんか、
サーフィードールって言って一番、
サーフィードール、
うん、そうなん、サーフィードールっていう、
うん、
あのメーカーなんですけども、うん、これが一番売れ筋ですね。これが25万とかで、買えて、一番まあ質感も良くて、まあお手頃な値段で買えるっていうもので、もっと安いものもあるんですけど、そうなるともっと重たかったりとかね、材質がまた変わってきたり。
ちなみにこれ何キロなんですか？
これ40キロ。
あ、
結構ありますね。
これでもあるけど、もっと重たいですよ。安い、もっと安いものっていうのが。
あ、安いと重くなるんですね。
安いと素材が変わってくるんですよね。
地面車みたいなもんですね。カーボンになってめちゃくちゃ硬くて軽いみたいな。
そうそう。
高いやつ。
そうそう。
あ、そんな感じなんですよ。
だからいろんなメーカーのものが、うん、ショールームにあるので、まあ、だから高いものか安いものまで見て、まあ、安くてもそれが、その素材が気に入る人もいるし、
そうですね、
はい、
でもそれを見て、ショールームで見ることができて、買うのは実際にはネットで。
ネットで買うという形で、だから一切ショールームでは金銭のやり取りはしないので、だからショールームに行ったからって言って別に買わされるとかそういうことはないので、
そこの安心感もあると。
あるということで。
で、ネットで送られてくる。
ネットで送られてきます。はい、
でもなんかサイコみたいですよね、なんか体のパーツがこう段ボールに入って送られてくるみたいな。
多分これがそのまま段ボールに膝座、なんていうの、体育座りした状態のような感じで入ってくるんです
か？いや、そうそうそうそう。あの箱、いや、 長い箱で、本当にカラオケみたいな箱なんですけど、
ドラムみたいにこう、つなぎ合ってるとかじゃない、
じゃなくて、段ボールでそのまま送られてきますね。
イケアみたいな感じで。そういうことじゃない。
そんなわけじゃない。
はい。つなぎ目はされてない。
分解されてないです。そのまま送られてくるんで、でも後で処分とか、まあ、新しいものを買いたい時の引き取りもうちやってるんですけど、
その時に、
あのみんなあの、捨てちゃうんですかね、箱だけ取っておいてほしいんですよ。あの箱って、あの箱、長い箱買うだけで1万円するの。
はいはいはい。処分の時に1万円払わな
あかん。払わなあかんの。あの箱は絶対置いといた方がいい。
処分でさ、実際に結構その、あるらしいんですけど、消防とか、海上保安庁とか、そこら辺に人が溺れてるから助けていってくれって言われると、
容器とかしちゃって。
そう、ラブドールやっぱりそう、捨てるとこに困って捨てちゃうんだってね。
浮いちゃうんです
ね。浮いちゃうって言ってた。
え、ラブドールの話ってもうこれ結構してるんですか？
してないよね。
結構してます。
まあまあ、ちょこちょこやってますね。
俺結構気になってて、なんかね、結局、バイトの始めだとかいう話が、全然違う。プロパンを運んだりとかしてるの、最近やってんのかなって俺結構気になって
ます。ああ、やってますね。これまあネット、だからサイト更新とか僕はその思うにとか、
ブログも書いてる。
ブログ書いてますし、で、あの、そのショールームは予約制なので、予約が入れば、ショールーム対応もやって
くれる。そうなんだ。はい、
そうかそうか、なんか話してみると、あ、ちゃんとやってる人なんだなっていうのがすごいわかるんです
よ。はい。
神田さん、役得なのがさ、見た目がさ、ラブドールってそうだよね。
そうそうそう。
なんか、これ褒められて
る
かな？
めちゃくちゃイケメンがですよ。例えば、ラブドールどうですかって言われたら、なんかちょっと売り込まれてる感あるじゃないですか。わかる？
いやいや、わかんないですよ。でも、ジンタさん、俺はイケメンだってまだ思ってるかもしれない。
いやいや、そんなことない。いやいや、だから、
そんなことない
。いや、俺、あの、エロビデオ屋にも言われましたからね。
言ってましたね。
売ってそうってです
か？いや、売ってたんですよ。ほんでバイト辞めるという時に店長がほんま何もせんでピザ食っててもええからお前おってくれとお前そこにおるべき人間
その例えもいいですよね、なんか AV ショップでピザ食ってそうです
よ、ほんまに食っててほんまに食っててけど、そうそうそう、
安心して買えるもん。
そうそう、もうエロいおっさんが多分エロいおっさんしか来えへんから、
そうそう、
俺がおっても多分空気みたいな思うし、
緊張せずに買えると、
ガンガン入ってすみませんけど、僕も AV ショップの店員やってたんで、
あ、そうなんですか。
大学時代ね、グランドオープンした近所のところに、もうなんかリサイクルショップって書いてあったんです、求人で。時期も良かったから行ってみて、重機、棚とか運んでたら、なんかね、そんなリサイクルショップに使えそうじゃない棚がいっぱいあって、
何
なんですかねとか言って、まあまあわかるから、って言って、オープンのなんか3日前ぐらいに、大人の DVD とかまあ大丈夫ですか、まあ男なんで大丈夫ですよって言ったら、西日本最大級の AV の在庫を誇る AV ショップ。風営法のまあごまかすって言ったらあれですけど、その深夜も営業できるようにリサイクルショップとしてやってたんです
よね。
で、その18禁コーナーとしてやったんですけど、その頃 AV 女優が月に1回ぐらい営業に来てたんです
よ。すごい。
そう。吉沢明穂とか、
はい、
ああきららとか、
すごい、
あの時代のね、
で僕桜をやらされたのイベントの、なんでファンとして参加して、実際にじゃんけんで勝っちまったことがあって、あの脱ぎたてパンティーとかプレゼントこれもでも気まずいもんで、本当ガチオタミいっぱいいるんですよ、ファンの方がね、もう一番最前列で、そういう人たちもワーキャー言わないですね、もう腕ただまくって、ただただじゃんけんのこう静かにやって じゃんけんポンってやって、女優さんとみんなでオーディエンスでやるんですけど、最俺とそのガチファンの人が7年間追いかけてるっていう人が、その人とかも目ギラギラしない
。いや、嬉しいだろうな。
それでじゃんけんポンって、もうめちゃくちゃ愛子が続いたんですよ。
うん、いいですね。
そしたらみんなもう息を飲んでるから、
はいはいはい、
愛子になるたびに、おー、
まあなるなる。
じゃんけんポン、おーってなって、最後俺が勝っちゃって、その人本当に、はーって言って泣き崩れて、
や
っぱ惜しかった
な。そうそう。
でも、なんかこれ勝負だから、お前ら譲りますよっていうの
が、うん、そうですね。
でも、ぬくもりだけは伝えたいなと思って、脱ぎたてパンティーゲットした後にその人にこうやって手渡して触りますかみたいな感じで、いいんですか
めちゃめちゃ喜
ぶ。へぇ
そういうのも
あるし、感動
的な話がありましたね。
なんかここでも AV 女優さんのね、コンディキザメもね、たまにね、イベントとかやってて、
そうですね。
はい。
なんかエロの陣とか
AV の話で今なんか 喋ろうとして
。あ、いやいやいや、あの、AV も世界って、もっとなんていうの、ギラギラした世界だと思っていて、アイドルさんたちと同じような扱いなんですね、ファンの皆さん
も。ただ、ギラギラっていうのは、その、ファン側の目線です
か。そうです、そうです。
ファン側はアイドルさんと同じような感じ。むしろ、うん、あの、アイドルの追っかける人たちよりか、うん、ちょっとカメラマンに近い人の方が、
なるほどね。
個別撮影とか、
はいはいはい、
そういうのめちゃくちゃ気合い入れてる人
な
んで、
うん、
でどっちかっていうと、女優間でのバチバチがすごかった、う
ん。ええー、例えば
名古屋で、X ホールってあの、大須にあるライブハウス、はいはい、クラブみたいな、うん。そこでなんかダンスイベントってあるんですよ、うん、AV 女優の、うん。ダンス AV 専門メーカーって、
う
ん。それのイベントの僕司会やらせてもらったんですけど、その運営の人がもうめちゃくちゃ適当で、うん、まあ入り時間に平気で1時間遅刻してきて、うん、みんなイライラしてるのに、うん、あ、みたいな感じで、
はい、
でも準備も何もできてない
から、
みんなイライラしてたんですけど、プログラムもめちゃくちゃで、
うん、
なんか3人の女優さんがダンス一斉にやる時間、そしてその後3人で踊ってるのを撮影する時間、
うん、
そしてその脱ぎたての水着を踊ってた時の汗の染み込む水着を、
はい、
あの、オークションする時間みたいなのがあったんですけど、2対1でこれ事務所が別になってるんですよ。このね、
うん、
1の人が、うん、めちゃくちょっと倍ぐらい人気なんですよ、この二人
が。はいはいはい。
で、ちょっとぶりっ子の不思議キャラみたいな。で、この二人の方は、どっちも青春キャラなんですけど、うん、こっちの楽屋での裏側もタバコ吸いながら、うん、何あいつみたいな感じ、
うん、
で、イライラしてる。で、こっちは、なんか、たまになんかわがままな行動したり、うん、私そういうの知らない風みたいなこと言って、
あ、
ま
あ、
言って、うん、あいつマジわけわからなくないみたいな。で、事務所同士の NGOK がまた相違があって、
うん、大変だ。
だから一緒に踊る時間で、撮影があるやつは、うん、いや、うち NG ですからって言って、やらないってのが二人になって、
うんうん。
お客さんが、いや、なんであいつ出てないんだみたいな。うん、俺あの子撮りたかったの、うん。で、オークションみたいになった時に、いや、うち受け入れられませんから、みたいなって言って、うん、オークションちょっとやめます、
うん。
いや、あれ、それだけは楽しみしてたみたいなって、
う
ん。でも、なんとか、でも MC で俺も失敗するわけじゃ
ない
から
、
なんとか企画者のところに行って相談して、うん、こういう流れにしませんかみたいな、2、1で分けてやりませんか、うん、みたいなことやって、なんとか一応終わって、
うん、
逆に僕はなんかピンチをチャンスにしたみたいな感じで、
うん、
おい、まさくたらよくやったぞみたいな感じで。
あ、
うん、
よかった。
だから AV のファンの中からしたら、まあまあ俺英雄になって
る。シビアなんだね。
どうも。エロ作太郎です。
さすが。
エロ作太郎ね。
エロ作太郎でじゃあ言わないでください
。
今後ね、エロ系のやつのイベントは、エロ太郎でやっていこうと思って、ね。
あ、そうな
の？エロって書いて、エロ太郎ってね。
小作さん、そういえば、アイドルもプロデュースしたでしょ？
あ、アイドルもね、ちょっと
出
してもらって、
ね。
そうそう、年下のね、
うん、
ちょっとよくわからない人たちをね。
よくわからない人たち。
よくわからない。今聞いてない。
みんなででもいい作品は作りたいなと思ってるんですよ。
はいはい、
じゃあその気持ちが揃わないとちょっとなーって。
まあまあまあまあね。
まあ、曲作ったり MV 作ったりしてますんでね。
ね
もしなんか一緒にやりたいよって人がいたら言ってください、
ね。
すごいですね。動画、あれ全部自分で編集して
た。そうです、そうです。初めてね、やったソフトで。
うん、
最初 iPhone だけでやったりとか。
はいはいはい。面白いですね。
頑張ってらっしゃるよね。
そうそうそう面白いですね。そういうのも。まあ AV も撮りたいですよね。
え、それは自分で撮りながらやる感じですか？
やりたい。ちょっと今日思ったのが、まぁちょっと放送日違うんであれですけど、
うん、
今日たまたま中華料理屋さんでテレビで逃走中やってたんです
よ。はいはいはい。
ああ、いいね。なんか妄想中っていう AV 作ってたんですよ。あの、ハンターっていう人たちから逃げて、
うん、
時間内に逃げ切れたら賞金もらえるみたいな、
うん、
設定を同じにして、
うん、
ハンターは全員 AV 代にして、
うん、
で、AV 女優が逃げるっていうのにして、
うん、
ハンターは、まあサングラスはつけてるけど、シミケンさんとかそういう人、
うん、
村西監督とかそういう人たちにして、
うん、
まあ捕まると何が起きるか、うん、そこでなんかされるわけじゃなくて、うん、頭に最高記念室みたいにバーってやって、
うん、
そしたら妄想シーンが始まる。で、そこでもうめちゃくちゃこう AV 男優さんたちに回されるとか、うん、夢のシチュエーションみたいな。みたいなのをやらされて精神的ダメージを負ってドロップアウト。
VOD にありそうな内容。
そうそうそう。そこのとこだけなんかこう VR モードとかわかんないけど、
はいはいはいはい、
できるようにしたりとか。
ああ、ね、
っていうのがあったらいいかな。
おもろいですね。もうそ
ちょっとあの AV 業界の人いましたら、ね、今こういう企画持ってます。どうでしょうか。
売り込みに行きましょう。
ナイトシャークなんですか。ジョブないじゃないですかこれ。
いやジョブないでこんな話しない
よ。やばいでしょそれ。
こんなエロ
な
するか。
いやいや
いや、
いやいや、全
然。え、イクワさんはなんかその AV 女優さんと絡んだことあります？
はい、え、絡んだことはないっす。あ、いや、うん、あの。
あ、絡んだってその実際の絡み？
は、うん、は、ありますけど。
濡れ場あったんですか？
濡れ場、濡れ場ありましたけど。
体験したことあるんですか？
あります、あります。
え
それは偶然ですけどね。
偶然合体するんですか？
そう、偶然。
偶然
合体したんですよね。その、なんか、なんかそれは、昔、アマゾンとか、なんかそのエロ、どこのレベルなのかちょっとわかんないですけど、うん、で、見てた人がいて、うん、で、似とる人がおんなと思って、うん、で、話しかけたら、もうガッチでその人やって、で、それで、なんか知らんけど、そういうことになったっていうのがありますね。
すごい。
でもその人は引退してるんですけど、
最初からしたらその人だって分かっててしたんだね。
いや、なんかね、その、最初は似とるけど、うん、その雰囲気は似とるなぐらいやったの、
うんうん、
で、まあ最初でナンパじゃないけど、まあ話しとって、うん、その話しとるうちに、やっぱそうじゃねえかなと思えてきたんで、
うん、
思えてきて、で、やった後に、うん、あんま聞きにくいけどさ、うん、あの人に似とるってよく言われんみたいなこと言ったら、実はそうなんいうことがあって
、すごいな。
一回だけナンバーワンに、その売り上げナンバーワン
に。売り上げナンバーワンになった AV 女優、ね、
ナンバーワンで1位上位になった、
すごい。え、どこのメーカーにいた人ですか？
それはね、ちょっとね、もしかしたら聞かれてたら怖いからね。
いろいろ問題がある人だね。
クラさんすごいっすね。
いや、そうです。
偶然でもないっす。夢ですよね、男の。だって俺も AV のそういうイベントの時、やっぱ腕がもう丸太みたいな SP が横にいるから。
あ、そうなんだ。
だから俺楽屋でボロンっていう巨乳の女優のおっぱいを見たんですよ。だけどその丸太の SP いるから、俺何もそんな気にしてないですよって言いながら、ちょっとズボンのところもぞもぞしながら。
いや、別にいいでしょ。
いや、半分起立になったものも目立たないように。そう、あ、これ立ってるの見られたらやべ、しばかれると
思う。しばかれない
じゃん。名古屋の女の人の4分の1は、AV か風俗経験があるって言われてるらしい
んですよ。あ、でも、そう、うん、やっぱね、結構友達でも多いんですよ。
結構、その、風俗はわかるけど、AV もそれは
AV、AV
も。素人も含めて。
いや、そんな、
やっぱ
マジックミラー号とか止まってます？
大きいレベルじゃないらしいんですよ。
あ、そうなんですか。うん、
マジックミラー号のレベルでも結構、まあその企画もんとかで何人か、まあソロじゃないくてね、何人
か。SD クリエイトですね、確か
に。SD ですね、あそこ。
っていう人は結構俺いますよ。
大阪の日本橋のメイド喫茶で働いてる女の子が、うん、まあ合法じゃないビデオに出てるのを発見してたまたま、それをまあ最高
合法じゃないや
ん。筑前助君とかミュージシャンの人がどうしても発見して、うん、毎日メイド喫茶通ったね。通っても目に焼き付けてそのビデオを見るっていう。
そうね。いいですよね、往復。うん、メイド喫茶で見て、帰ってもう一回復習して。
そうそう。ほんでまた。
そうね。
だからこんななんかお帰りなさいませみたいなの言ってるけど、これプライベートのね、男関係どんなんやねんと思いながら。
うんうん。
でも相手がね、こういう方だったりするんですよ。イクヤさんみたいな。
いや、そう、こんなんですよ。
え、イクヤさんどうだったんですか、そのプレイ中。俺はね、ずっとね、もし AV 女優さんとそういうことできたら、なぜならイベント中に言われたりするんですよ。トークでね、次絡みありますけどとか言ったら、え、絡みあるんですか？でも俺、じいさんそういう対面した時に、ちょっと気持ちよくないしって思われたりとかするんじゃないかなって心配があります。
いや、それはある、怖いじゃないですか。怖いけど、まあ、その全然やっぱ向こうプロなんで、仕事としてやってるだけなんで、そういうのない。
プライベートは全く別。
全然別らしいですね。
ちゃんと声も出ます。
出ます。なんか、逆にプライベートの方が、その、もう感情、直球なんで、
熱くなります
って言ってましたね。知らんけどね。あ、本当にそうやって。
って言ってはいたけど。
言ってはいたけど知らないですけどね、そんな。
ああ、なるほど。
わからんすけど、でもまあ、そんなもんじゃないと、だって向こう仕事なんでね。
え、4人に1人名古屋
って言ってた、ドブロックが。
ドブロック。
1、2、3、4。あ、イリさん出たことあります？
AV はないけどとか言って、言わない。カメ撮りはとか言わないから。言わないから。
雨ぐらいやね、なんか、新人の形した雨ぐらいは舐めたことあるっていうね。
え、何で？ハメ撮りで？
ハメ撮りってい
や、ハメ撮りは、
マジックミラー号のね、舐めてみろ。
ここでは言えなくない？ハメ撮りしたことあるやつは私じゃないよとだけしか言えなくない？
ちょっとみんな一回漁ってみましょうか。
いや、じゃあ大丈夫。この3人は全員、ビデオホルダーにハメ撮りあるの私知ってる。
あー。いや、ないよ。ないよ。俺やったことないよ、ハメ撮り。
本当ですか？
ただね、いや、これ言っちゃっていいかな。
いいっすよ。
いや、俺は、確かめてはない。 あのね、ドッカンプロの、今、引っ越したんですけど、僕が所属してるお笑い事務所、名古屋の事務所なんですけど、引っ越す前のボロい事務所があったんですけど、そこにたまにお酒飲んだりしたら、ちょっと寝てたり、休んでたことがあるんですね。で、寝てた時に、一応、普通はなんか、来客用のベッドじゃないけど、休めるスペースある、そっちにいるんですけど、たまたまパソコン触ったんで、社長のベッドで横たわったんですけど、社長のベッドの横に、あれなんか見たことのないデジカメがあるな。
やばー、
それいいって言うやつですか？
いや、わかんない。いや、本当かわかんない。
はいはいはいはい、
で、それをパッと開いたら、ちょっと肌色の部分が多かった気がしたんですよ。あれでもやっぱ近いから関係が、それ以上見るの怖くてパッとして、しかもちょうどガチャって社長帰ってきたから、
はいはいはい、
元の位置にパッと見て。社長、あれは何だったんですかね。
怖えな。
いや、そうそう。だから俺確かめてね、確かめるのも怖かった。
いや、怖いっすよね、そんな。
いや、でもそんなあります。大阪のそのアイドルの子が、あの、ファンにチェキをプレゼントするっていうやつがあったんですよね。僕、大手事務所ですよ、めちゃくちゃ。で、あったから、そのチェキ忘れたって言うから、俺、それのもうスタッフというか司会とかもやってたんですよ、当時、日本橋で。だから今から、なんか、そのスマホを挿したら、スマホと携帯を挿したらプリントできる機械が日本橋にあったから、それ挿したらええやん。
な
に
やば
そうですね、つって。行ってパンってたら、あの、サムネイルでハメ取りブワーって
。サムネのやつとか、の昔の USB って、なんかロードするときに画像何枚ロード中みたいな。
はいはい、出ますね。
大学のレポートで女の子の家に集まってみんなでレポート集めしてたときに、俺それ挿しちゃって、そしたら画像がパパパパパッストロボのように出てきて、女の子がキャー
って。キャーってのじゃないですよ。うわ、嫌やな。
でもあの、あれでしょ、AV 女優としたいって言ってたじゃないですか。はいはい、名古屋のハプバーで何人か AV 女優私見たことありますよ。
それは何、なんか筋トレみたいなことなんですか
ね。
いや、なんかもう本当に別物って言ってましたよ、仕事と別で。でもっと言うと、東京のハプバーには断面さんとか来てますよ。お会いしたっていう人も会ってことあるし、
東京、夢あるな。
夢ありますよ。
やめてくださいよ、工作さん。そんなハプバーとかカップル来たとか一切行かないですから。
そうか、そうか。
一回だけ行ったことあるし、あなたに
繋げる。いやー、言われた。
なんなら、なんなら、
なんなら、ね、ずっとあの、カップル喫茶行く。しかも、ハプバーじゃなくて、カップル喫茶って謎のとこで、しかも、ずるいんですよ、うん。僕がね、年上好きだからって言って、熟女好きって言われてて、なんか、誘い文句が、熟女喫茶っていうのがあるから、行きましょう
って。うわー、
言わんかったんですか、ハプバーって。
いや、なんかよくわかんない。え、熟女喫茶、
なん
か、カップル喫茶みたいなとこで、カップル喫茶もよくわかんないから、でもハプニングがあるかもしれない場所で、熟女が多分いっぱいいますよ、
みたいな。なんでそこまでして釣りたかったんですか？
あれ、なんで、いや、
だから自分が狙ってた人、
いたから、ああ、そういうことか。
いや、知らんね、ちょっと早く聞きましょう
よ。もうちょっと膨らませ、もうちょっと膨らませ。
え、それもう擦ってんねん、何回もこの話して。
え、それはどこを擦ってらっしゃるの？その話ね。
イベントで何回もそれやってるから。
いや、ナイトシャークで、ね、知らない人はいますからね。
はい、じゃあ、ハガキに行きましょうか。
はい。
ちょっと2通来てますからね。
ハガキ、いや、メールというか、質問箱。
はい。はい、じゃあ、早速参り、あれ？同じ？
いや、それ2個間違え
た。うん、はい、では読みます。
はい、
こんばんは、
はい、
こんばんは。突然ですが、お三方は、もう人間関係めんどくせーってなった時、
うん、
どうやって通常の精神状態に戻しますか、
うん、
私はもうそんなんなったらごっそり交友関係断っちゃうんですよね、
うん、
それはあんまり良くないなとは思うんですけど、うん、他にいい手段が思い浮かべません。良きアドバイスをお願いします。
いいアドバイスね、
うん、
まあ、人間関係、じゃあ一人一人聞いていきましょう。
はい、
切っていくっていうか、まあ、ほんじゃあ、まあ、ゲストの工作さんどうします？
工作さん、どうします？人間関係、このややこしいなってなったら、
うん、
すいません、あんま聞いてなかったっ
す。ゲスト
下ネタ言う
な。下ネタ言ったらもう終わったみたいな。だから、人間関係がめんどくさくなったんですって。まあ、めんどくさくなって、その精神状態になった時に、まあ、この質問者はごっそりもう人間関係を切っちゃうと。
うん、
で、まあ、3人はどうしますっていう質問なんですけど、うんうん、それ以外のいい手段が浮かばないです。切る以外のね。
なんかでも何があったかにもよりますけどね、具体的に。
まあまあ、そのね、多かれ少なかれそのダメージは受けてるんでしょうけど。
その切るっていうのがどこまでそもそも人とどんぐらいの距離感でいた人なのかとかいう ね、のはありますけど、なんだろうな、まあ、でもだから、うん、俺思うことは、うん、そんなに好きな人も嫌いな人もあんま僕決めてないんですよ、実は。
ああ、
うん、
はいはいはい。
なんか綺麗事でもなくて、結構その人のいいところと付き合っていきたい、うん、
あ
逆にその悪いところが多いなと思う人とは、うん、そんなに近寄らず、うん、でもその人のいいところはあるんで、うん、そこは尊重しつつの、もう強弱だけかなと思ってて、
あ
気が合う人とはもう、
強弱な、
そう、その時盛り上がってたら、実際そこでしか得られない。一番盛り上がってる時に、
うん、
でそれこそ情報も集まってくる。うん、僕らネタとか探してるから、うん、だろうし、うん、そういう時はわーっと近くにいるし、
うん、だから別に着る必要はないってことですね。
そうですね。でもどこまで行っても人は人だと思ってるんですよ、
うん、
なんかこれはいい意味でも家族とかも最悪他人だと思ってるんですよ、
うん、
これ
本坂さんそういうとこあるもん
な。違う、そういう意
味で、違う、マジで、
いやこれはね、う
ん、
サイコとかそういう意味じゃない。
これはほんまに女の子ともそうやけど、俺めっちゃ気合うなと思うもん、そうい う
こと。いやいや、同じかい。いや、でも僕これ言いたいのは、結局親とかも、自分に求めることって結構その親のエゴだったりするし、
うん、
自分が幸せになるかどうかって自分でしか決めれないし、
うん、
で人も都合のいいことしか言わないじゃないですか。うん、アドバイスって言っても、思ってる経験則で言うから、
うん、
だから、そこまでそのいい人ともそんなに依存しなくてもいいのかなって、
うん、
結局都合のいいことをその時の心境でしか言わないから、
うん、
そういういい意味で期待しすぎないっていう距離感ってすごい
達観してんねん、ほんまに、
うん、まあまあ、
いやほ
んでも達観してんねんが一番フォローになる。
いやいや、そうそうそう、達観してるんですよね、人に対して。
そうだから、そういう意味で裏切られたと思うこともないです。
ないね。
逆にその人がもうひどいことしたとしても別にそれはそれで受け止めるし、
うん、
この人っていいとこあるし、
うん、
そう、
まあまあそういうのは、うん、まあ ドライって悪い言い方したらドライやけど、言い方したらすごいなんていうかな、うん、まあそれの方がいいんじゃないかなと思うんですけど、
ね、何でも起こると思ってるんで、
うん、まあ何が起こってもおかしくないし、うん、だからいいとこだけを見つめようってことでしょ、
う
ん、
そうですそうです。
でいいとこだけと付き合おうってことですね、う
ん、期待しすぎ、期待って自分の本当エゴでしかないですよ、うん、こうしてくれんだろうなって思う、
うん、
そんなことない。
そう、芦田愛菜が同じこと言ってたっす。
あいつ、
芦田愛菜が同じこと言ってた。
これ愛菜ちゃんだけんじゃねえか。
そう、同じこと言って。
あいつ達観してそうやな。
でも業界早いですからね。
いや違うんです。なんかね、工作さんとか愛菜ちゃんもそうですけどね、さんまさん
も。愛菜ちゃん、愛菜ちゃんもそう。愛菜
ちゃんと工作さん。
あのね、いやあのさんまさんもそうやけど、なんか小さい時に、多分見たあかんもん見てんねんって。見たあかん、なんか世界を。わかります？ドロッとしたなんか人間ってこういうもんやっての子供の時に。もう悟って、そっからもうこんな感じになったんですよ。
これだって、ね、幼稚園年少からサンタクロースいないって知ってましたから、
ね、うん、あ、俺小6まで信じて、あの、ボコボコにされましたけどね。
あ、その、お前マジ信じてん
の？そうそうそう、みたいなね、うん、高学年の、あの、中1の先輩に、うん、うわーみたいな。
うん。うん、でも幼稚園の時に、お遊戯会じゃなくて、あの、みんなで集まる時に、うん、サンタさん来たよって言った時に、明らかに鼻のテカリが園長先生だったんですよ。園長先生だと思ったけど、手やってると残念がられるかなと思って、サンタだーって言ってました。
ああ、そうね。
達観してるんです
か。そういうの。
金ちゃんの今日の帽子なんか変な帽子だね。
何がやねん。
なんでタコ？
いや、そうそうそう、おしゃれ。そうですね。じゃあ今いい話して
る。ごめんごめん。ごめん、気になりすぎてちょっと飛んじゃった。で？人間関係なんですね。
まあ、そうですね。僕は結構そんな感じなんで、最初でこの答えでいいのかなって感じですけど。
まあ、いきなり、でもね、俺は、
答えちゃうかな。
正解に近いなと思うけど。
ゆくやさんどうですか？
俺も本当に、まあ、その、着るっていうことはあんま、うん、まあ、究極、めちゃくちゃ攻撃してくるやつがおったら着るんですよ。
着るって何なんですか？
もう、縁っていうか、もう、遠のく、だから、まあ、逃げるって言ったらいいんですか、
ね、まあ、具体的なので言うと、ラインブロックとか
って。ああ、まあ、でも、ブロックも、ほぼ、一回もしたことなくて。
ブロック
ってのは、そうなんすかね。
そう、だ
から、ブロックせんかっても、来えへんやん、嫌いなやつからのラインなんてって。
え、そう、こやん？
いや、来るでしょ。
来るでしょ、うん。
だって、その、攻撃してくるやつがいる
やん。まあ、攻撃してきたら、多分ブロックするかもしれんけど、嫌いって言うんやったら、多分向こうも嫌いやから、多分、ラインもしてけえへんや
ろ。
ブロックしたでしょ。
あ、でもなんか。
俺ブロックしてない、してない。
一回したことある。もうスタンプをなんか100個ぐらい
気持ち悪い。
いや、なんかその、ブロックは、まあその、防御じゃないですか。
うん、
まあブロックだから。うん、で、それで縁を切る、まあその嫌やなと思ってっていうのはまあみんなあるかもしれないですけど、うん、その、友達との縁を全部もうめんどくさいからバッサリ全部切ろうって思うことは、 今のところないですか、うん、ないな、
うん、なんかその辺の価値観ある程度合いそうですよね、うん、この友達3人、
う
ん、
まあまあまあその、うん、めんどくせえって言って人間関係全部ブチッと切ろうって思うことはないな、う
ん、SNS のブロックってあると思います？
あれはなんか女の子はあると思うんですよ。だって気持ち悪いストーカーみたいなおっさんが、うん、うわーってやってきて精神的に追い詰められたらブロックするって気持ちわかるけど、うんうんうんうん、おっさんは別にブロックするってあんま聞かへんな
って、うん、さ俺ブロックでまあちょっと趣旨はずれますけど、うん、ブロックすることは悪みたいに言う人いるじゃないですか、
うん、
ブロックは全然していいと思いません、
ね、あ同じく、
ねうん、別にねだって、
うん、なんか嫌な立場だ
ったら嫌なんやったら別に見たくないやったら別にブロックしたらええと思うけど、う
ん、ブロックしやがったみたいな言う人いますけどね、うん、あれ何なのかなって、
まあ、された側は多分嫌なんでしょうね、うん、俺なんも悪いことしてないのにって思うんだろう
ね、う
ん
例えば、
大
作さんが好きな、なんかタイプな女性がいて、その人に好き、可愛いですねって言ったら、いきなりブロックされて、可愛いですねって言っただけのみな、みたいな。あ
でも残念に思いますけど、セクハラみたいだったのかなって。
ああ。
ただただ自己嫌悪になる。
ああ、そう、そういう人はいいですね。多分、そういう人は、まあ普通にすんなりなんですけど、多分中には、なんかなんで俺だけブロックされなかった
の
か。
逆上しちゃって、みたいな。
みたいなやつは、なんかツイッターでたまに見かけますよね。
そういうのはあるんですね。
あんまりそこはないかな、まあ、
趣旨とはずれたけど、そう。それはね、たまに思うことがある。まあでも、全切りすることはいくらさんない。
ないですね。まあ、今までないです。もう女の子って、女友達とかである、なんか、俺はあったんやけど、
うん、
なんかいきなり本当に全部がめっちゃ仲良かったんよ、
うん、
でバンドも一緒にしとった子で、
うん、
いきなり飛んだんですよ、うん、2年間ぐらい、
うんうんうん、
もう全部の友達今まで仲良かった友達も全部切って、
うん、
番号も変えてどこに生きとるかどうかもわからんみたいな、
いくやそのバンドしてたんす
え俺バンドマンっす
ええそうなんすか
え知ら
なかった知らなかった、
うん、今もなおですよ
今やってるんですか
ボーカルっ
す
そんな
ナイトシャークではもう知られてる話、
うん、一時期あの女子大の悪魔の子守歌っていうコーナーもありました
女子大の悪魔の子守歌
ここで即興で歌うっていうコーナーがあったんですよで
まああったん
ありましたね、
うん、気になるな
聞いてほしいね聞いてほしいね
いやまあまあそういう
どうなんやろそんなバシッと切るっていうの男の人はあんまないね、うん、女の子は切るけどね俺は
あ、う
ん、
そう、う
ん、女の子を切るってこと
女の子は切りますよややこしくなったら
それもないわ俺
いや女の子っていうか女友達とか切らんよ付き合っててややこしくなったらね、うんうん、
それもない
私同意あの、元彼とは一切連絡取らない、SNS も LINE も一切連絡取れないんですよそれは、うん、
でもさフォロー外すだけ
いやですね、ブロックもします。
監視されたりするかもしれない。
いや、喧嘩別れとかではないけど、例えば交際関係が切れるってそれなりの理由があって切れるじゃないですか。だからそこで未練をお互いに残したくないから切る。例えば、未練が、なんていうの、お互い好きだけどいろんな事情で別れちゃった。けど気になるって言って見ちゃうとかってあるじゃないですか。元カノのツイッターとかインスタ見るみたいな。そういうのをしたくもないし、されたくもないから全部切る。その方がきっぱりする。
そうか。でも、たまに見ますけどね。
うん、ですよね。
なんかね、その、ブロックもしてないけど、
うん
別に見て嫌な気持ちはしないです。あ、頑張って
すごいもう何十年前の彼女とか見るけどね。
まあ、そういうのは
見ますよね。
で、何の他意もないよ。
でも、
何も他意もないけど、あ、子供おんねやとか。
なぜそれをするかっていうと、うん、今彼今付き合ってる人がそれを見た時に例えば元カノにいいねしてたとか、うん、あごめんなさい私が元カレにめっちゃいいねしてたとかリプで、うん、わー美味しそう今度連れてってとか言ったとするじゃないですか、
うんうん、
その仲良くしてるシーンを見た時にどう思うかっていうと、うん、私がされたら嫌だから、うん、私はしない、う
ん、でもあれでしょいいねとか別に何も繋がってなければ俺も連絡することは絶対ないです
よ、ね、そう、うん、
だって一回なかったことって、
うん、
もうその人ともう一回治ったとしても、うん、もう一回うまくいくことなんてないから、
う
ん、
そうそうそう、
そうだって合わない
でしょ香水の
歌、うん、そうそう、うん、キードのクズ男の歌と呼ばれてますけども
エイトさんですか
誰がエイトさん
誰がだから今日はタコの帽子なの
ねタコね足ハ
コだから
ガッテン、
うん、
ガッテン
いやただ俺が見たのはその、うんその彼女と付き合いたての時に、子猫を預かったんです、
うん、
名前をどうやって決め
たの
か、
うわ
うん、俺が出した猫の名前が採用されちゃって、
うん、
未だにその猫がどんな成長してるか
な
って、
うん、あそれはね、
気になるな
気になる、気になる。
だからちょっとこう離婚した、
うん、
で、あの、親権取られたお父さんじゃないけど、そういう気持ちでね、猫の成長たまに見て
ます。 俺以外の3人は元カノ元カレと友達に戻ったりして仲良くなるってことはないんですか、
う
ん、
の人もおるし、うんうん、そうじゃない人もいますね、う
ん、
あ
でもなんか一緒にいろいろ生活っていうか、まあ、どうせ俺に合わないですけど、うん、して合わないなって合わなすぎるなと思ったら、うん、もう連絡取らないし、
なんか友達としてならと、いいけど許せるけどみたいなのないんですか、うん、その許せるっていうか友達としてならうまくやっていけれるから、
うん、あでもね別にそれで連絡取れるようになるっていうのは関係はないですね、
同じです、うん、
でも別にだからといって大きくブロックとかないです
けど、うんうん、
なんか別に嫌いになったり憎むわけではないんですけど、うんうん、例えばゲージがあるとするじゃないですか、よくあの残機残機とかマリオの残り残機とか言うけど、うんうん、そのゲージが好きな頃は 100% だったとして、うん、でもだんだん多分ゼロに近づいてて、ゼロになって初めて諦めて別れることの方が多くて、うん、そのゼロになった行為を友達として戻すことって難しいよね。
アイリンちゃんが振ってる人ってことでしょ。
てかまあ基本的には自分から振ることしかしないね。でも、
かっこいい。
いやそれは変な意味じゃなくて、諦めちゃうんですよね。その人ともうこれ以上は多分続かない、うん。
振られるってことはない。
なかったよ基本的には。であともう一個言うなら、セックスを一回でもした男女っていうのはそれなりの情が生まれると思っていて。
なんかねこれはでも男と女でまた違う。
そう。女性がそうなの。
江口太郎です。
江口太郎。
まあ、いや、でも男はね、正直でも、悪く思われるかもしれないけど。
あ、もう言って、その悪く思われるようなこと。
うん、どうなの俺を悪者みたいに。いや、でも、女性よりかその気持ちってすごく少ないと思います。
そうでしょうね。でも、元カノとやれると思うでしょ、ワンちゃん。元カノと例えば急に連絡取ってご飯行くと思ったら、また抱けると思うでしょっていう話なの。
でもね、それはまた別なんですよね。
あ、工作さん別の派ですか。
僕別、いやだってそれだってもう立たないもん。
あ、そうなの。
精神的に嫌だったら立たないです。
それそうだ
な。
まあだからその別れ方したような人がいて、また連絡って言ったら大体もうむちゃくちゃな別れ方
して。元カノ思い出してオナニーしとる人にちょっと説得力ないよそれは。
元カノ思い出してオナニーしてんの。
どの元カノのこと言って
る。その非常階段でセックスした元カノの話
や。いやどんなエピソード。
だいぶ前のでしょ。それは一番気持ちよかったセックスを思い出してるだけで。
確かに非常事態ですね。なんでそんなとこで。
人それぞれだよね、
うん。でも男の気持ちとして思うのが、なんか好きな人だから抱くっていうのも、またなんか一個違う。
そうでしょうね。
いやなんかね、これね、男のね、器の大きさだと思う。俺ちっちゃいから、その、料理が得意。エッチがうまい、顔が綺麗みたいな、そういうなんか一個の側面として思ってて、別に合わなければ別にエッチなしでいいと思う。で僕は思ってる。まあ、ただそうやって付き合ってると不安がられるんで、結果ダメになりますけどね。
そうですね。
いやだからそのまあ付き合ってないんだけど、男は男友達をこう切るっていうことは、多分できないというか、できないというか別に情熱熱いとかじゃなくって、こっちが怒っててもええわって言うても、結局男同士って単純やから、お前何怒ってんねんって次の日にかかってくるんですよ ね電話とかが。だから結局そのままずっと何十年とか男友達はなるけど、
まあ、なるの
女の子って、なんか結構友人関係も女同士って結構その辺ドライなんかなと思ったりと
か、ね、なんかさ、そこ私すごいわからないところで、最近ちょっとそれは悩みの種でもあるんだけど、私は基本的に女の子っていうだけで全面的に味方になってしまうことが多いの。
うん、
私好き好きっていう、それはごめん、多分バイセクシャルだっていう側面があるから、その恋愛感情、そうなんです、バイセクシャルなんですけど、側面も含めちゃってる部分もあるかもしれないんだけど、だからその、なんていうの、自分から蹴るということは一切ないわけ、女の子に対して。どんな子でも、例えば私に敵を向けこようが、私のライバル関係だっただろうが、ブロックとかなんていうのを自分から避けることがなくって、でもめっちゃ仲良くなっとった女の子でも急に切ってくるやん。急に連絡取れんくなるんよ。
それ、男の子ではあんまないよ、ね。
でしょ、わからんのよ。
よほど揉めた場合とかですよね。
揉めても怒ってたと思っても、結構こっちから電話したりとかするから、なんで怒ってんの、
まあね。
で、それで。
怒ってんのって怒ってるわって言ってくるからね。
そうでしょ。
だから、そこで結局解決するんですよ、男同士って。
そう。
まあね。
言わないことが多いっていうのもあるし、その、女友達にそれを一回聞いたときに、結局女の子は、その時々で付き合う人を男女ともに変えるって。必要な人と、 付き合っていく。それは例えばまあ結婚したりとか会社勤めだったりとか、まあいろいろそう。例えばさ、高校の時くっそ仲良かったとしても、結婚してママ友ができたらそっちも仲良くなっちゃうみたいな。その社会順応性っていうのかが高いからだよって言われたら、そういうもんですかっていう感じ。
まあ
ね、まあ男女として違うっていうのもちょっとあるしね。
まあそれはね、
これすごい広がりましたね、
うん、めちゃめちゃ広がってますが、もう一個ね、広がる質問があるんですよ。
はい、
はい、ではもう一個読みます。
はい、
こんばんは。こんばんは。いつも楽しく聞かせてもらってます。
はい、
さて今日は皆さんにちょっとご相談があるんです。
はい、
例えばですが、うん、LINE とかしててちょっと話がずれたり行き違ってきて、
うん、
あーもしかしたらダメかもなんて感じる時ありませんか？
うん、
きっかけは些細なことなんです。
うん、
でもここで折れてうやむやにしても結局同じパターンの繰り返しだなってなってしまい、急速に冷めるというか、
うん、
もうどうでもいいってなっちゃう時ないですか？
うん、
皆さんそんな時どうやってリカバリーしますか？それともそのまま終了ですか？長くなってすみません、忌憚のない意見を聞かせてくださいって。
さっきの人と同じ人なのかな。
うん、似てるような話。
でもなんかだから切るか切らんかってことでしょ。
LINE で
面倒くさくなったら、
うん、じゃあ僕言っていいですか？これ思ってるの、うん、これね、 LINE は LINE だと思ってるんですよ。
うん、
別に僕どっちかというと業務連絡の手段で一番適してるなと思う。
うん、
まあ
確かに。うん、
でそれでうやむやって行き違いになるんだったら、うん、まず会うことを提案しますね。
あ、まあそれは、
うん、そこで会って話して、あ、誤解って解けるじゃないですか。
はいはいはい、
で解けない場合は、うん、まあ、俺はこう思ってたってことに対して、うん、っていうのを言って、それが通じなかったら、うん、それまでだなと思うだけ。
そうね、うん、すげえ分かる。
そうだから、その文面って伝わること少ないから、
うん、
少ない、めちゃくちゃ少ないし、誤解もすごい生まれる、
うん、よりも電話よりも会うことかな。
うん、そうそうそうそう、
ま、で溝ってすごい一回生まれると広がっていくから、
うん、いやそう
そう、早めにそれは阻止します
ね。あって、ね、あってだと全然違いますからね、うん、言葉は、うん、
って思いました。
うん、それはすげえそうだな。だから LINE で片付けるっていうのがね、いかに危険かっていうか、
俺もだから LINE でそうなったらやっぱで、あの LINE 通話しますね、ま
ずだよね。
う
ん、
電話の方がやっぱね、
うんうん、
そう、まだ伝わりやすさはまた格段に上がるから。うん、
今の子すごいよね、 LINE とかをさ、リアルタイムでめっちゃ一文ずつとか返し合ってるでしょ。
はいは
い、うん、あれすごくない？電話したくない？
電
話
もないね。でも逆にほら、なんかその鳥肌さんとかもそうやけど、あの、大川総裁とかもそうやけど、
うん、
昔の人とすぐ
電話出ますよ、
ね。
あの、なんかメールでこっちは仕事のやつやってすぐ電話かかってくるっていうね。うん、
だからまあ、うん、業界人だからっていうのか、うん、もしくは、すごいテレクラに慣れてたから
。電話の方が早いと思う。
いや、早くね、返信を知りたいんでしょ
う
ね。
絶対そうだよ。
リアルタイムで。うん、でも本当にこういうのはね、ここでうやむやにしても結局同じパターン繰り返しだなって思っちゃうかもしれんけど、それは LINE だからそうなるんじゃないかなと思
って。そうそう、
会って喋ったらまた違う解決策とか、
うん、
まあ、あの本当の誤解が解けたりするかもしれないから、
やっぱ所詮 LINE って思ってたらいいよ。
うん、そうだねっていう感じですね。 SNS って全部そうじゃないですか。
うん、
所詮 Twitter、 所詮インスタ、所詮 LINE。
まあそれ思うですね。
きっちと切ってそのやっていくとか、そういうことをしたいのかな、この人は。
いや、でもまあ、
分からん、
ちょっともうめんどくさいってなって、うん、もうどうでもいいやって、うん、もうこの先続けても嫌なことばっかだわって思っちゃうんじゃないですか。うん、突発的に思って、
うん、
突発的がポンってなって切っちゃうっていう、
うん、
もう逃げるっていうか、
うん、
なんかでもさっきの質問といい、
うん、
若い人なのか、
うん、
若い気持ちを持った人なのか、
うん、
僕らの思ってる世代、まあ、言ってみたらアラサーの世代じゃないですか、
うんうん、
ちょっと違うのかもしれないですね。
うん、
SNS とか LINE とかがよりリアルな世界、僕らが感じてるよりも思ってるのかなっていう気は、う
ん、まあ、本当に簡単にあの面倒くさかったら切ればいいやっていう、うん、
リアルな世界がね、実際に会うっていうよりかもそこが全てってなっちゃってるのかもしれないんで、一概にこの意見が正しいか分かんないですね。
そうですね。だってツイッターで自殺しちゃう人がいるぐらいなんだからね。難しいとこだよね。
苦しいのかもしれないけどね。
でももしさ、そのツイッターとか LINE で苦になって精神的に病んじゃうぐらいだったら、確かにそれは切ったらいいんじゃないって思うよ。
それも手かもしれないです。
うん、それも一つの手だよって。悪いことでは別にないし。
ん、キーノが悪いわけじゃないもんね、別に。
でも俺もこういうコンジキザメとかね、いろいろあった時に、うん、俺はもうみんなもう切って、俺は飛ぶっていうのを、うん、
いろいろあって
言うてて、
言うてて、
いや言うてて、言うてて、ゆくやさんとかアイリーさんにも言
って た。何があったのかな。
で、
お話し
した。いやいや、いろいろあったんですけどね。もう飛ぶしかないっていうのを、あの、池上くんとか、中村祐介くんとかみんなに、いや、俺は飛ぶしかないって言ってて、うん、みんなが、いや、あいつ、全員の友達に飛ぶしかないって言ってるのは、飛べや
ろな。違う、その発言かっこいいっすね。
そう、
俺は飛ぶしかない。
俺は飛ぶしかないって、友達で。
どこ
に行きそう
だ、ね、どこ飛ぶのって、海外かなと思ったら、大阪の実家ですって言うから、しょぼって。
飛ぶしかない。
しょぼいね。そう、すぐバレるよ
あれ、本当に飛ぼうとしてたんですか？
あ、飛ぼうとしてました。
そうなんだ。
そうなんや。
近いね。車で行けるやん。
でもよく考えたらそんなね、うん、みんなに飛ぶって言うてから飛ぶやつもおかしいな。
いや、おかしいね。あれ絶対飛ぶ気ないわと思ってる。
でもそうやって言うことで気持ちが楽にな
った。うん、いや、そうそうそう。だから、イリアン君とかね、迷惑かけましたけど、
はいはいはい。
うん、やっぱ聞いてもらいたいだけやん。まあ、飛ぶとかっていうよりも。
飛びたい気持ちを聞いてもらいたい、
うんうん。そうだね。
だからさっきの人も今の人も、もう全部関係切れとかさ、
うん、
もうこれもやもやしてるみたいな、
うん。
もうちょっといろんな人に言ってみて。
うん、まあまあ、そうしたら発散できる
もんね。嫌なことってメモするといいとか
言います、うん、ああ
それで何回も書いてたら、うん、あれこれ結構バカバカしいなとか思うっていうのがあるから、うん、
確かに
確かに
ね、うん、ですよ
らしいですよね。
なるほどね、うん。だから俺みたいにそういうみんなに言ってみるとかもいいかも
しれない。いいと思うよ。
切ろうと思ってんねんって言って。みんなに、
ね。解決策。
いや、わかってんけど。
よかったね。でも、じいちゃん元気になったからね、それでね、実際。
う
ん、
いや、そうですよ、
ね。
元気になりましたね。
元気あつらつですね、最近は。
最近
あれもなくなったね、あのゾーン。
いや、そやね、だからほんまに
ゾーン中毒なくなった。
ね、
そんなん一週間。
エナジードリンク。
そう、3日前飲んでた
よ。エナジードリンクを1日に3、4本バカバカバカバカ飲んでたんですよ。
うん、今日だけでしょ。
いや、ちょ、ほんまに。
あれエナジー出るんですか？
出へん。
あ、それ気づいちゃった、
ね。カフェイン中毒だよね、あれね、
うん。え、今日、飲んでないの今日だけでしょ。
いや、ちょ、最近飲んでないです。ほんまに。ちょっとメンタル上がってきた。
よかったね。
あれってメンタルあんま上がんないですよね。
別に上がんないですよね、あれ、ね、うん、なん
か思い込みみたいな。
逆にドローってなる、あの。
逆にね。
うん、
そ
うです
ね。
思い込みって大事よね。だって、美薬とかもそうじゃん。結局さ、飲んだか飲まんかじゃなくて、飲まされたっていう事実を。
さすが美薬研究会会長。
そうですよ。アダルトグッズ品評会会長って今言ってますから、皆さん。
この前イベントやられてましたよね。
そうなんです、そうなんです。
何が一番良かったのね。
一応、美薬は飲み比べいろいろしてるんですけど、一番良かったのは、男性しかでもまだ結果できてなくて、オットピン赤ひげ薬局のオットピン。が一番効果が出るねって今のところはなってて、中にちょっとオット性成分とかマカとかエルシトレリンとか、要は海綿体を強化して血流を上げるものが入ってるから、まあ物もより立つよねっていう感じになる。
それはじゃあ心臓への負担とかあんまないん
ですか？いや、ありましたよ。
あ、やっぱそうか、全体的に血流が、
うん、そうです、頭痛いっていう人もいたし、眠くなってきたっていう人もいたので、ただチンコはビンビンになった。あ、
今さら
ビンビンになったって言ってた。ただね、女性に効くやつがまだ見つかってないんですよ。
あ、ちょっとこれはね、僕ね、会長に試してもらいたいも
の。マジですか？
これとあるね、はい、筋から聞いた話で、ね、赤ひげ薬局にいて、うん、一番効くものは何ですか、美薬でって聞いた人がいるんですよ、はいはいはい、この人が店員さんに聞いたら、うん、僕も使ってるやつでやばいのありますって、一番いいのがこれですって言って、エロチックエクスタシーって出したらしい。これは定価が1万6000円くらいするのかな。
高い。
高っ、
無色透明。
うん、
まあ、無味無臭でね、
はいはいはい、
あの、1滴2滴とかで入れるのかな、ドリンクとかの中に入れて薄めて飲むといい。
うん、
まあ、あくまでサプリメントとして売ってるんですけど、これが女性が摂取したら、よだれダラダラになる。
すごくないです
か？ポッポして体が。そうそう。っていうのがあるらしいん
ですよ。試してみたいですね。
で、これ女にしか効かないっていう。
あ、そうなんだ。じゃあ女性ホルモンとかに効くタイプのやつですね、きっと。
アイリーンさんが試してもらうか、
はい、
もしくは、イクヤさんがバーテンの時に、
うん、誰かに、
うん、あの、ピンで入れるとか。
それ言うたらもう、
バレちゃった。
言うたらもう、全然客来やんくなるやん。あかんで。
ただでさえ前の店長のせいでイメージ悪いね。
誰でしょうか。
めっちゃ気になる。いや、女性もんってほんと聞かないんですよね。
そういうもんなんですか。
うん。で、なんだっけ、ピンクザウルス 免疫とかの方にあるあのアダルトグッズって一番大きいところがあるんですけど、うん、で聞いても女性用は結局のところあの思い込みだけですよって、
まあまあまあ、
うん、1万円2万円しても結局効かないんですよって言われて諦めてたんですよ、うん、
俺もここら辺のなんかそのアダルトグッズのとこ行って、うん、で美薬っていうかその美薬香水みたいな、
うん、フェロモン香水、
ね、そう、うん、それを勧められたんですよおっさんに、であの8900円ぐらいで、まあ
結構
でして、でこれイチコロですよ、でこれでキャバクラとか行ってみてください、もうベル、うん、もうやばいっすよみたいな、
やったんすかそれで、
で言われて、で当時あのもうキャバクラというか SM バーとかいろいろここ飲み屋通ってたもんで、うん、それをバンバン振って行って、うん、なんか臭いねいくやくん最近って言われて、で なんかちょっと違ったなと思って、
あそうなん
だ、汗かいてたかなんかで混ざっちゃったんかなと思って、うん、違う日にちょっと好きな女の子と遊びに行く時があって、うん、その振ったら車の中でね、ちょっと車の中に乗り込んでくるから、うん、その前にシュッシュッシュッって振ってドライブしたんですよ、うん、そしたらその子吐いちゃって、
うん、あ気持ち悪くなって、
うわーってやって吐いちゃって、
それはなんか強さなんですかね、
強さも
ちょっとつければいいですかね、
いやちょっとなんですけど、うん、俺しかも無臭のやつを買ったんですよ、無臭のやつを買ったのになんかちょっとなんか変な匂いするって言って、でそんなシュッシュッって、まあ、普通の香水みたいな感じでつけて、でも入っちゃって、
全然ダメじゃないですか、ね、
そう全然ダメだから、そっからまあ全部使い切ったんですけど、うん、一回もそれをつけてるときにいいことは起こらない
。ああ、そうだ
った
。昔さ、名古屋のパルコで、匂い店っていうのがあった。
なんか未だになんかコラボでなんか、
たまにやってます。はい。あれの中で、あの、無味無臭の T シャツが2枚並んでるのがあって、どっちが好きかをアンケート取るっていうのがあったんですよ。で、女性が固まる T シャツと、男性が固まる T シャツがあって、
固まるって、
あの、表が。無臭なのに、
いい方にシールとか
そうです、貼ってって、女性票、男性票、うん。それやっぱり男性ホルモンの方に女性票が溜まって、
そうそうそう。的なとこやな。
そうそうそう。匂いじゃなくてね。
ホルモンってあるんだ
ホルモンがあるらしい。
なんか感じるもんがあるんだ、うん、
ゲロを誘発するホルモンが
ある。ああ、そうそうそう
出ちゃった。
俺じゃないですよ。俺じゃない。俺、あの、その香水がね。
うん、ゲロホルモン出てるわけじゃない。
ゲロホルモンが出てるわけ。多分でもその掛け合わさってゲロホルモンが出た
の。メニアックなホルモン出してるね。
うえってなったもん
ね。マニア向けだわ。
あります。だからオットピンとかって高いんですよね。3000円。
ちょっと結構する。うんうん、
あそういう栄養ドリンクみたいな。
そうそうそうそう。オット
セイのが
なんか。オットセイの。
オットセイの爆
生。でもそれで今日だからそんな女の子が家に来るというからさ、うん、それを前もって飲んでるのに、うん、結局そんな気分じゃないとか言って女の子帰るときあるじゃん。うん、あほんま3000円返せと思うんです
よ。まあ、それはそう
だ。そうなっちゃうよね。
俺以外全員試してるんですね。何かしら。
いやいや、
一回も試してないです。
あ、そうなんすか？
試してない、試してない。
俺、めっちゃ最近、ちょっと悪い先輩から、鎌倉っていう、いや、オットピンじゃないですか。
鎌倉飲んで、
鎌倉。
女とやろうとしてた。
鎌倉知ってるっすか？
知ってます。使ってますから。
あ、そうなんですか？結構やってんな。
鎌倉を、なんか、ほんとつい最近、ちょっと、叱るべき時に使えていて、
有事の時に。
そう、あの、一個だけもらったんですよ。で、もらって、俺は誰にも言わず、もうほんと叱るべき時に使おうと思って、
うん、
すっごい効くらしいんですよ。
使ったんですか？
いや、使ってない。だから叱るべき時に使おうと、もうどうしようもない時。うん、
今持ってる
持ってない。
いや、家にある。絶対使って。
何や、
あれ、これね、ジンタさんも同じことが起きたんですよ。うん、俺使ってないっていう、すごい、俺もなんかもらったけど、大事に取ってあるって言って全部使い切ってる。
で、多分変えて、ヘロチックエクスタシー多分買ってます。
あ、出た。ちゃんと試してね、持ってきてね、今度。
1万6000円。
イクヤさんがそれね、うん、さっきの錠剤になるんですか？
いや、なんかゼリー状のやつ。
ゼリーなんだ。
そうで、その先輩は、それをもうや、あの、一袋飲んだら、二日間ずっと勃起し続けて、うん、
いや、それ嫌だな。そう、
で、バックバックして。
いや、でもほんまになります。鎌倉はマジで。
やばい。
使用者は語る。
俺ほんまにすごかったっすよ。
でもずっと立っちゃってる。
ずっと立っちゃって
る。いや、そんなずっともう二日間ぐらい経つんですか？
二日間っていうか、一日、その寝るまではギンギンっすね。
すごい。
だから、俺は、そのね、で、やるときに、うん、なんか旅行とか行ったときに、うん密かに飲もうかな。
うんうん、
その二日ずっと一緒にいるとき、うんうん、じゃないと無理じゃないですか。
まだ飲んでないですよね、うん、結果ね。
だって飲んで金色ザメに出勤して、うん、エロいイベントとかあってそれでギンギンに立ってたら最悪でしょ。うん
イクヤさんが飲んだったらちょっとゲロの場合は。
いや、でも、ちょっとめちゃくちゃでも、なんかテンションは上がりますよ。まず
そこ
で
濃
い、変な話するじゃないですか、マンションで。ほんで、小学校で駅まで送っていくでしょ。ほんで、その帰りも立ってるんですよ。だから、で、家帰って、思い出しオナニーするじゃないですか。
いや、しないけどね、別に。しないで。
そのプレイのね。
はいはい。
それでしても、まだ。
当たり前のように言ったね、今ね。
まだ立ってる、まだ立ってるから。
復讐プレイ。
ちょっと嬉しくなるんだ。
いや、嬉しくなりますね。
男性ってさ、エロい気持ちが先に立つの？それとも、立ったらエロい気持ちにな
るの？いや、エロい気持ちで立つんじゃない？
そうだよね。普通はそうだよね。でも、その場合って逆になるわけじゃない。
立ってるから。
立ったらエロい気持ち湧いてくる？
あ、でも。
いや、立ってたらエロい気持ち湧いてくる。違うんですよ、あのね、うん、握った時の感覚が立ってるよりも膨張してるんですよ。だから、めっちゃ嬉しいね。
あ、嬉しい。
あの、今日一でかい声で。
今日一でかい。
これ、あの、
ちょっと今もうすでに伸び悩み時期です。
違う違う違う、伸び悩み時期じゃないんだけど、いつも勃起して自分のオナニーするこの手の感覚ってもう、それはもう生まれてこの方何万回と握ってるから自分のサイズとかわかるわけですよ。それが握った時、あ、俺のサイズじゃねえって。
大きくなるんだ。
膨張してるから、パンパンになってるから、こう握った時に、おぉ。
え、それ痛ないんですか？
痛くはないですね。
痛くはないん
や。太くなってるから。
じゃあ僕、精神的に今日、なんか、すごい盛り上がるんです
よ。盛り上がる、盛り上がる。盛り上がるし、なんか俺、M やのに、俺めっちゃ喋ってるな、この
人。いいよいいよ、喋って喋って。
M やのに、めっちゃ攻めてなるんですよ。やっぱ男の、
自信がね。
ガンガンガンガンつきたい
みなぎると。
そうそうそう。
M なのに。
M なのに。
M なのに。M なのに。
その鎌倉飲んだらもうガンガン。
え、マジで？
もうこれで生かしたる
みたいな。ああ、もう。
完
全な無敵だと
思う。その時にも言ってほしかったですね。俺絶対飛ぶって。
今日俺絶対飛ぶ。
間違い、間違い。いや、言ってほしい。そんななるんや。
いや、だから、ほんま、一緒っす。ほんま中毒になりますね、あれが。
そうだよね、セックスドラッグね。
だからめっちゃ不安になるんですよ。だから精神安定で、例えばデパスとかがない人が人前で喋るときはデパスポケットにないってだけで不安になるとかあるじゃないですか。あれと一緒で。
じゃあ鎌倉ないと今不安なの？
いや、もしこのこと、例えばアイリーさんとしてね、まあそんなことはないですけど、二人になったときに、俺なんで今日鎌倉持ってないね
ん。なるんや。
めっちゃちょっと焦りますね。
そうなんだ。
ちょっとでも怖ないですか？俺らの。飲んだことない人からしたら。
依存性あるある。
依存って結局精神的なもんですかね。
やっぱじゃあ男ってカッコつけたいという部分あるじゃないですか。で、さっき初めてそのセックスするときって、やっぱりこっちも緊張してるし、なかなか思うようになんかあったら、うまいことできなかったりするのもあるじゃないですか。なんか鎌倉さえあれば、
最初から、
打たせるって思う
っていう。
え、でもちょっとそれ飲みたくないな。
怖いっすね。
怖いっすね。だってそれ知ってしまったら、もうそれなしじゃ、ダメってことな
の？別にさ、その、鎌倉とかもそうだけど、あ、鎌倉にも薬っけ？
鎌倉はバイアグラです。
バイアグラか。あ、それはちょっとあれか。例えばそのサプリメント、さっきのそのエクスタシーみたいなサプリメントだったら、別に飲んでもいいと思ってるの。
エクスタ
シー。楽しめるなら。
まあまあまあ。
けど、ちょっと薬だとちょっと危ない
かな。男と女がね、違うのが、そこで。女の
美薬。自尊心？
いや、男は、本当に立たんくなった時の、衝撃って本当に辛い
んだ
よ。ほんまにね、あるじゃん、女の子とそういうことになれへんような感じやったけど、実はそういうことになっちゃう時とかがあったら、こっちも緊張してるし、お酒とかも飲んでる場合が多いので、なかなかできへんかって、なんか、かっこ悪いなって言
っちゃうよね。
責任感ありますよ。途中で気持ち良くないって思ってんのかなと思われたくないし。
なんかすごいね、不甲斐ない。
手間してて今から入れなあかんのに、こう元気になってないみたいな時って、どこまで手間、これどうしようかなみたいな時。
いや、ちょっと待って、鎌倉飲んでます
よ、
今。
飲んでない。
飲んでるみたいな。興奮してる。
後半すごい。
もう、最近の悩み
ですよ。
ないない
。質問者すっ飛ばしてるから。
鎌倉のこと
聞いてないけど。
二人質問された方、鎌倉がいいです。
鎌倉の
結論、鎌倉の
方ちょっと危険も伴います。
だって鎌倉の奪い合いでイクヤさんと喧嘩になったからね。
ああ、なった。本当くだんなかったよ。
喧嘩っていうかね。
本当くだんな
かった。俺はね、全然喧嘩になってないけど、神田さんマジですからね。
いや、鎌倉だから愛用してるから。
うん、
マジだから。
ガチなんですよ。その、鎌倉をね、じゃんけんで買った方が、 鎌倉をゲットできると、うん、なって、じゃんけんで俺勝ったんですよ。うん、で、勝ったくださいって言ったら、うん、もう必死で、嫌ですみたいな感じで、俺が最初そういう提案したから嫌です
よ。もうすでにもう中毒者になってます
よ。中毒だからほんま、アスカリョウみたいなもん。
いや、アスカ
リョウ。でも、アスカリョウは、あの時はまだ飲んでなかった、
ね。飲んでなかったんですよ。
飲んでなかったですけど、あまりにも味わい、泣いてたんですか？
泣いてたとか元気ない
ない時期やったから。
なんかうまくこう、ね、できへんこともお酒とか飲んだりとかしてるって、うん、もう40も超えるとありましてですよ。
そう。
ほんでなんか調子乗って AV 女優ゆくやさんのね、店に連れてったジンタさんってなんか仲折れしそうだ。
仲折れ顔って言われた。
それがだからただのいじりじゃなくて、結構自分は自尊心
ドーンってなった
んで。ポキってやられる感じ。
ほんとホスト呼んで連れて帰る。
ね、連れて帰る、
ね。あ、言ってたね。うん、
まあそれはあって。
何やねあれ。
そういうのが、まあ、で、過去のことや。それで、
めっちゃ調子乗って、めっちゃ調子乗ってたんですよ。
ええー、もう。
AV 上に呼ぶとき、いや、何、行くの誰、いや、まあ、誰とかじゃないけど、まあ、ちょっと AV
上に。そうって、すごいね、僕が一時期違うところでバーやってたときに、はいはい、陣田さんが来てくれてね。あの、ちょっと格好つけて、陣田さんは、うん、AV 女優今から来るんで。
あ、そういう時生きてますもん
ね。そう、めっちゃ生きて、めっちゃ生きてて、めっちゃくちゃいい女なんで、で、俺が読んだんで、って言って、来たんですよ。まあまあ、綺麗な人でしたよ。普通に綺麗な人なんですけど、もう陣田さんに、なんか俺顔だねって喋って、いきなり電話して、なんかちょっと今から来てって言って、若いホスト二人ぐらい連れてきて、もう陣田さん、読んだのに蚊帳の外だったっていう。
うわ
ぁ、まあ、そう。
それ切ないっすね。
切ない
時だった。だっていつもね、おる、で、ジンタなんてしょうもないっていじってる奴らが、うん、同情したもんね。
同情した。
カウンターで。
そう。4人ぐらいがもうみんなジンタさん本当に、
今日はかわいそう
や
な。
うん。
でも中折れ顔だよね。
誰が中折れ
顔だよ。
帰って落ち込むから。
まあね、そんなことあって、その末に、そのね、この鎌倉じゃんけんっていうのをやって、うん、まあ俺が勝ったのに陣田さんがポッペーって奪って、うん、俺のもんやみたいな、うん。
すごいですね、鎌倉じゃんけん。
鎌倉
男気じゃんけん。
1本いくらで売ってくれる？
何が何が？
鎌倉。
鎌倉は売れ、いや、
陣田さん倍人なの？
鎌倉
の
倍人。鎌倉
倍人。普通に売ってますよ、3000円。
どういうとこで売ってるの、そういうのって。
ネット
あれネットか。
違法なんでしょ、一応。
違法ですけど。
違法なのか。あ、でも外国からの取り合わせは OK なんだよね、あれ。グレードなんでしょ？
結局保険適用外なんだ
けど。そうで、なんかその日本だと、やっぱその医者にかかって処方されるものを、かからずに処方、
あ、なるほど、医者にかかって、処方されたんですね、ジンタさんは、ね。
あ、もちろん。
そういうことです
よ。それはそうです。
ジンタさん、これからそうしてよ。なんか、保険適用で安く買ってきてよ。
あ、そう、
だって。いや、でも、鎌倉もジェネリックなんで、
そうだよね、
安いですよ、バイアグラ買うよりは。
そうでしょ、
はい、
う
ん。
そうなんだ。
何の話なんですか、鎌倉情報いらん
でし
ょ。いや、重要だよ。
結構、慣れてる男の人って結構いる。
結構、まあ、いるでしょうね。で、どっからのツールとか知りたいのはあるんじゃないですか。
う
ん、
そう。
いや、普通にネットで鎌倉で検索したらすぐ
出てきます
よ。
うん、はい、学芸グループとしてね、今、鎌倉販売にや
ってる。あ、そうなんや。
知らんかった。
ラブドールでし
たっけ。
ラブドールやってる。
セットで販売中なの？
セットで、ね、鎌倉。
マジで鎌倉で、ラブドール
とやる。でもそれよくない？だって24時間ずっとできるんだよ。
いや、ずっとできるし。
最高じゃん。
体力ね、ないから。
無尽蔵だから
さ。そう、中折れ顔だねって言ってこないしね、
言ってこない。そんなこと言うわけないでしょ、しきちゃん。
心なしかしきちゃんがね、すごい呆れた顔に今見える。
本当だ、
ね、
すごい構えてね。
何構えて。
何言ってんだかって顔してるよ。
ラブドールしきちゃん。
いや、久しぶりのナイトシャーク下ネタ回ですね。
そんなやってなかったっ
す。最近できなかった。
最近ね。
こんな感じで良かったんですか、ナイト
シャーク。もちろん。
本来の姿はこういう感じ。
江口さんが来た瞬間にね、もうなんか。
一応ね、別人でやっていこうと思ってね、江口さん。江口さんは別なんでね。風俗王に俺はなるって
言ってた。かっこいい
よ。なんなんですか、夜中の3時くらい LINE で風俗王に俺はなると思って。
酔っ払ってんな。
何かに名前かけてやってたんですよね。何かけたの、
精子
かけたわね。精子かけた。まあ、でもね、もうね、あれなんですよ。まあ、小作さん知らんと思うけど、これ1時間もなくなんですけど、もう優に1時間越してるんですよ。
マジですか？
1時間10分とか。
1時間10分ぐらい。
もっと喋りたかったね。
で、まあね、小作さんがゲストで、
ね、
いやいやいや、まあまあもう、ワイワイ盛り上がった。
はい。
で、次が、もう、63回が、
公開録音ということでございまして、
はい。
またゲストが
来る。ゲストが、スペシャルなね、芸人さんが来ると。
え、誰？
だい言っていいんですかね。
次のゲストは、
う
ん、
はい。あ、
ドッカンプロに昔いた。あ、そういうのやめとこうか。
いや、ちょっと待って、カット
できへん。いや、カットできんの？
できない。
できない、できない、できない、できない。
一切できない。一切できない。
いや、あんまりこれ、先輩芸人さんがね、いや、何言ってんだよって思うかもしれないからね。いや、ドッカンプロで前付き合いもあった、関係もある、レンガ堀尾さんという、名古屋で芸人。
スマートに言ったな。
あの、すごく頑張ってらっしゃる。でもめちゃくちゃライブやってますからね。
いや、前の本数からしたら、名古屋行って じゃない
ですか。名古屋で一番お笑いを純粋にやってる人なんですよ。その人が来るから絶対盛り上がると。公開録音でしょ、うん、だから公開録音っていうか、生で。
生で、
生でやります。
そう、だから、からもうイベントとして録音して。う
ん
う
ん、芸人さんたちも来てくれるかな。
まあまあ来てくれる
ね。ねえ、せっかくなら来
ない。すごいとこって、やっぱり、その場の瞬発力とかほんとすごいんですよ。
う
ん、何が起こるかわかんないような展開もしてくれるし。
はいはいはい。
回しもね、なんかあんまできなさそうな顔をするけど、めちゃくちゃうまいです
よ。うん、うまいですね。僕も毎週月曜日会ってるもんで。あれですけど、なん
かツイッターの赤松仁生くんとジャスティン・ビーバーが同じ
や
つ、あれめっちゃ、めっちゃおもろくて、
めっちゃおもろいよ。
それは堀尾さん関係ある。
堀尾さんがアップしてて、昔の写真で好きだと俺リツイートしてるけど、何回見てもめっちゃおもろい。
あれは本当おもろい。
お笑い偏差値めちゃくちゃ高い人なんで、そう、お笑い知らないよって人もやっぱそこ知ってもらいたいなと。
そう、いや、知ってほしいですね。月曜日、やっぱ金色ザメにね、普段来てる人ってあんま月曜日休みかなって思われがちなんですけど、めっちゃ面白い。
赤松人生くんという芸人さんももし来ていただいたらね、面白さがね、多
分。いや、面白い。人生がネタの人ですから
ね。あの人面白いですね。
赤松人生くんめっちゃ芸人よって芸人の輪があんねんけど、絶対俺の横のおんの。ほんで、なんでなんつよ、僕ちょっと輪に入るのに
かわいい。
かわいい。人見知りな
んや。人生さん来るんすか、来週。
いや、わかんない。人生さん来ない。
いや、来ないのにそんな話。
いや、それは。
なんでやねん。
ダッ
ソー。堀尾さんが。他の芸人さんも来るかもしれない。
いや、まあとりあえず堀尾さんが来てくれるということで、はい、あの、ま
だ
来週の何日でしたっけ、公開録音が、
22かな
?22 ですね。
多分ね。はい。メイビー22じゃないかな
?22、いや、確定で22日に。
はい、木曜日に。
はい、やるということで。
で、まあ、さっきなんですけど、29日にですね、あの、金色ザメの調査団が。
ああ、はい。
そうか、小坂さんがいるんでね、ちょっと
ね、途中で話してた、
はい、
調査団。
ということで、今回は、前回僕がですね、某所で心霊写真を撮ってきたんですよ。
うん。
で、それが、それのね、真偽のほどがね、どうなんやという話になりまし て
ですね。だから、暗すぎて、結局、人の顔に見えるやつが、他のものが反射したものなのか、
ア
ップしてみたら、それが暗闇すぎて分かんなくて、じゃあちょっと、高坂さん行ってきてくださいよみたいな話になって、じゃあ僕が行ってきて、徹底検証したっていう話。
ああ、面白そう。
まあね。結論がね、出るか出ないか、ちょっと、徹底、心理戦の徹底検証もありますし、
他の視線で見てね。はいはい。まあ、それは面白そうですね。
そうなんですよ。また新たなちょっと、その、スポット今回は。
答えは出たんですか？
まあ、出ましたね。でも、心霊写真をあんなに解析するっていうのはなかなかない。
面白い企画
ね。答えは出たらね、ちょっと、それは見どころですね。
そう、見どころですよ。
ああ、わかりました。
でも、今日ちょっと取材に行ってきましてですね、ちょっと廃墟と思わしき、その、デパ地下にですね、女性専用の、もう秘密の花園みたいな映画感があるということ
で、女性専用の
映画館
で、女性しか入れない。
男子禁制の、
無料なんですか？
無料なんです、しかも。
何それ、
無料で
それ梅の陣立てとかです
ね。いや僕そこ行っても僕もこんなんしたいなと思って、まあそんなネタバレが
あるんですけど、そうなんだ。
いや、そうなんです。すごいところでね、もうしかも空いてるか空いてないか分からん通路をいろいろ通っていって、そこにたどり、しかも看板も何も出てないところで、
映画館としてはまあまあまあ
機能してると言えばしてるんです
けど、まあまあまだそれはね、当日そういうのがあると。
はい、陣田さんネタがあるわけですね。
僕はネタがある。
そういうなんか B 級スポット、B 級ディープスポットとか
BD スポットというのをですね、
はいはいはい、
調査していく。
面白いですね。
はい。
はい。
ぜひとも、はい。来ていただきたい。
ということでね、今回は、もうゲストさんがね、すごいテンション高くてよかったですね。
いや、ほんまそうですね。
さっき寝てましたけどね。
はいはい。
寝てたけど。
復活しました。
ね、鮫島しきちゃんの足で、なんか膝枕されて寝てたけど。
そうですね。まあ、ほんとは鎌倉飲んだんですけどね。
いや、鎌倉飲んだ。
飲んだんか
い。何がいい？
飲んだんかい。いつの間に飲んだんかい。
皆さん、告知は？
告知は、僕はそういうね、この放送が木曜日ですもんね。
はい。
木曜日ってことは、 ハロウ、あ、そうですね。この放送がある次の日、
うん、
ハロウィンウィビエンとか。
あ、あります。ということで
そう、金色ザメのハロウィンはね、2回あるんでね。
はい。
16日に、まあ、ジンタさんと、うん、
目玉
でかしちゃんということを、うん、七重香さんと、サラさん、
ね。サラさん。
はい、アイドルのサラ
さん、ね。
アイドルの子たちを引き連れて、ジンタさんがハロウィンイベントを。
どういう
の
やってない、
うん、
アイドル。
で、はい、女の子もいっぱい。
そう、女の子3人とジンタさんがハロウィンイベントをやろうという企画がありまして、うん、で、まあ僕もパリピなんで。
そうなんですよ、ゆくやさんがね、うん、パーティーモンスターとして。
そう、なぜか僕パーティーモンスターって言われちゃって、ジンタさんに。まあまあ、楽しいハロウィンをやる、
うん。いつも BGM もかかってるじゃないですか。
はい、はい。
そのなんか選曲とかも気になりますよね、
う
ん、ハロウィンの。
ああ、そうですね。それもちょっと僕がね、かっこよく、うん、かっこよくというか面白くやろうかなと思って。
はい。
で、16日やるんですけど、31日にもハロウィンイベントがあると。
あるということ。
土曜日か。
はい。で、31日のことは。
あ、はい。私も、1枚かませていただいてるんですが、名古屋初と言っても多分大丈夫ですが、うん、名古屋初、立体音響お化け屋敷、ホラーメイズっていうのがありまして、
おぉ。
この中でサスペンスホラーが起きるんですが、
むちゃくちゃすごいから、それ。
そうだよ。役者ももちろん出てきますし、うん、味覚、うん、聴覚、うん、視覚、嗅覚、すべてをジャックしまして、あ、触覚も全部。
ってどういう
こと？わかんないですよ。鉄の味。違う。
違うって。
全部ジャックします。で、音響、今流行りの360度サラウンド音響、うん、いわゆる ASMR ってやつです、うん。あれを駆使して、うん、恐怖体験っていうのを、ハロウィンに合わせてやらせて
ると。なんなんここ。
これ名古屋初で多分合ってますね。
じゃないやん。
本当、16日やめといた方がいいんじゃない？
いやいやいや
いや。あ、か、なんで
誰が押すと言うの？やめてくれ。俺思んないとか、見せてもええけどさ、
他
で出てんねん。
そうですね。
で、まぁ、アイリンちゃんのそのイベントは、まぁ、31日の前半部分で、
はい、
で、後半部分はもう本当にハロウィンパーティーみたいな感じでやろうって感じで、ガチハロウィンパーティーっていうのをやるんで、そう、まぁ、ガチなね、ガチですよ。
だから2つあるから、まあ予定が合う方
で、ね、そうそうそう。
両方合えば、多分違うもの
両方合えば、また違う楽しみ方できるという、はい。
なかなかもう目白押しのイベント。
すごいなぁ。
はい。
あります。
あります。もう、はい、まあ、またそれはね、登録の時にも言いますけど、他の予定は、
うん、
まあいろいろあるんで、T さんと、ね、有名な T さんと。
T さん、エロの伝道
師。エロの伝道師の T さんと佐藤郁也が、エロ対決をするっていうイベントもありますし。
素晴らしいね、これは。
はい。まあ、ロジエさんのね、
はい、
歌劇団ロジエさんが。
ロジエさんのね、もう宝塚。ショーもあるし。うん、宝塚と見まごうような、
うん、
本当に素晴らしいショーが。
そうそうそう、もう来週はもうバッタンバッタンあるんで。うん、はい。
目白押しでございます。
まあ、Twitter とかホームページに書いてあるんですかね。
あ、書いてあるんです。
ね、
はい、
はい。
書いてあるもんで、またそうチェックしていただいて。
うん、
来てくれればいいなと思ってます。
はい。
はい。
ということで、お相手、梅野仁太と、
はい、イクヤと、
アイリーンと、
工作員、工作太郎でした。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。